田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、15ページ。今月のテーマ、世界遺産再挑戦。今年夏の世界遺産登録を目指してきた長崎の教会群とキリスト教関連遺産について、政府がユネスコへの登録申請を一旦取り下げたことはもうご存知だと思います。これはユネスコの調査機関であるイコモスによる中間報告の評価が厳しかったことを受けたものです。中間報告の際にイコモスから、もし今の推薦書のままで7月に開かれる世界遺産委員会に臨んだ場合は登録は難しい。ただしここで一旦取り下げて再挑戦を目指すなら登録に向けてアドバイスをしてもいいですよという提案がありました。イコモスの提案の通り、再挑戦に向けた準備に切り替えれば、今後のさまざまなスケジュールから考えて、早ければ平成30年に登録できる可能性があります。一方、判断が遅れると、登録時期は何年も遅くなってしまいます。そういう状況の中で、今回の判断は冷静なものだったと思います。これまで多くの人が力を合わせて、登録に向けて準備を進めてきたことを思うと、今年登録できなかったことは本当に残念です。でもここは気持ちを切り替えて、世界が納得する世界遺産を目指して、登録に向けて準備を進めていきたいと思います。長崎とキリスト教に関する話題は世界遺産だけではありません。今はまだ大きな話題にはなっていませんが、マーティン・スコセッシ監督による沈黙の映画化もこれから大きな話題になると思います。スコセッシ監督はタクシードライバーでカンヌ国際映画祭の最高賞パルムドールを受賞して以来、多くの名作を残し、10年前にディパーテッドでアカデミー監督賞を受賞した映画界の巨匠です。そして沈黙は言うまでもなく遠藤周作先生の代表作。その舞台は長崎であり、そのご縁で外目に遠藤周作文学館が建てられました。台湾で行われた映画の撮影はすでにクランクアップしたようです。いつ作品が完成し一般公開されるのかまだわかりませんが、決定すれば世界にその情報は流れることでしょう。沈黙は多くの人の心に強い印象を残してきた作品です。だからこそスコセッシ監督も長い構想の時期を経て満を持して映画化に臨んだのだと思います。二人の巨匠の組み合わせがどんな映画を生むのか、とても楽しみです。映画の出来だけでなく、監督の視点が日本人の感性と重なるのか、何かが違うのかといった点も含めて興味は尽きません。今年は遠藤周作没後20年にあたります。教会群の登録まで少し時間ができました。この時間を意味のあるものにすることが大切です。地元にいるからこそゆっくり訪ねられる特典を生かして、遠藤周作文学館や外目大浦天主堂界隈をはじめ、長崎の教会をゆっくり訪ねてみませんか。出かけて見る知る街のおすすめスポット、長崎プチ旅行。隠れた桜の名所、加納川公園。小学倉中学校の田本理香と倉田歩美と泉祐介です。今回は市広報校長課の職場体験で私たちが取材しました。大山入口バス停から徒歩5分、自然に囲まれたのどかな公園が見えてきます。ここは地元の人しか知らないような隠れた名所で、運が良ければ近くの川で鳥が泳いでいるところを見ることができ、趣があります。また春には桜が咲き誇り、公園を彩ってくれます。とても広いので、花見の際はシートを広げて桜を眺めながらお弁当というのもいいですよ。今回の取材では自然を体験して楽しかった人もいれば、単独行動をした結果疲れた人、私だ、バイ・イズミもいました。皆さんもぜひ訪れてみてください。 写真。初取材、3人でピース。田本さん、倉田さん、泉くんの3人です。広い敷地の公園、駐車場はありません。満開の桜、鳥の家族、などの公園の様子、そして周辺地図があります。